中七の終わりにある矢の切れの例。親に会いに行く手代わり屋、老いの坂。親に会いに行く手代わり屋、老いの坂。心ゆく国際色や涅槃像。心ゆく国際色や涅槃像。腹立てて水飲む蜂や蝶子鉢。腹立てて水飲む蜂や蝶子鉢。幼年と見ゆる歩みやカタツムリ。幼年と見ゆる歩みやカタツムリ。葵かけて戻るよそめやかごのうち。葵かけて戻るよそめやかごのうち。物語き老いの化粧や衣替え。物語き老いの化粧や衣替え。ありわびて酒の稽古や秋の暮れ。ありわびて酒の稽古や秋の暮れ。やなを打つ今日が嘘や今年限り。やなを打つ今日が嘘や今年限り。畑踏む偽侍や小鳥狩り。畑踏む偽侍や小鳥狩り。暁の一文銭や八叩き。暁の一文銭や八叩き。暁の一文銭や八叩き。腰掛ける千両の下や野の渡り。腰掛ける千両の下や野の渡り。夜見ゆる寺の焚き火や冬木立ち。夜見ゆる寺の焚き火や冬木立ち。極の気なる者には吐きけるがついには吐かず落ち葉かな。吐きけるがついには吐かず落ち葉かな。吹き倒す起きず吹かれるかかしかな。吹き倒す起きず吹かれるかかしかな。犬を打つ石のさてなし冬の月。犬を打つ石のさてなし冬の月。吐かずにて切りたるもやや珍しき心地はするが、吹き倒すにて区切りたるは極めて珍しい。石のなしという中へさての字を挟みたるも人の得なさぬことだ。これらはいずれも苦心惨憺の後にできたものと思われる。これを介して言うに、大義の句は思考の複雑にして人事的なる点において、印象の明瞭なる点において、古語俗語括弧漢語は極めて少なしを使いこなす点において、句法の締まるたる点において、もとより武尊時代の特色を十分に備えている。ただここに最も必要なことで、しかも最もわからぬことは、大義の俳句と武尊の俳句とがいかなる関係を持っているかということ。すなわち大義の俳句とその時代の俳句とがいかなる関係を持っているかということである。さらに言い換えれば、大義と武尊との俳句の上に類似点があるが、その類似点はどちらがまず作り出してどちらが真似したのであろうか。教法法歴の俳風を打破して名和天名の特色を組み立てたのは 大義が先であろうか、武尊が先であろうか、これがぜひ知りたいのであるが、どうしてもわからぬ。まず年齢から推してみると、大義は宝永6年の生まれで、武尊は享保元年の生まれであるから、大義は武尊より7歳の長者である。大義は明和8年に死んで、武尊は天明3年に死んでいるから、大義は武尊よりも12年早く、かっこ A の詩人グレイと同年に死んでいる。これによると、あるいは大義が先んじたのかとも思われるようであるが、そうも断定はできぬわけがある。そもそもこの明和天明の特色がいつ世に現れてきたかというに、我が憶測では早くも宝暦の末、遅くも明和の初めだろうと思う。そうすれば明和元年は大義の56歳、武尊の49歳の時で、いずれも40を超えて老練の境にも至ろうという時であるから、年上だからといって大義がまず始めたと断定するのは元より無理だ。それよりも他の力量の点で比較してみると、大義の句は不作の跡が多いけれど、武尊の句には自然なところがある。大義の句は乾いて光沢がないが、武尊の句は潤うて光沢がある。大義には学問の素養がないが、武尊は和漢の書に渡っている。大義は勤めて至るのだが、武尊は薬膳として飛び上がる。これらの点を比較してみると、どうしても武尊が先鞭をつけて大義が模倣したと言わねばならぬ。しかし今一つ考えねばならぬことがある。それは明和の初めをもって天明朝の起源とすると、武尊はそれより死ぬまでに20年を経ているが、大義はわずかに8、9年を経たばかりだ。わずか8、9年で1000近くの、かっこ、あるいは1000以上であったかもしれぬ、修復を得たとすれば、たとえ模倣でもなかなか侮りがたい手腕である。あるいは模倣ばかりでもあるまいという考えも起こる。しかし、大義も武尊も著書というものがないから、その年代を知ることはほとんど固い。その仲間らの据えた本といっても、明和の末以後のことだから、明和の初め、またはそれ以前のことは全くわからぬ。大義と武尊との前後はよくわからぬが、もし公平に言ったならば、その時代の機運というものがあって、それが南に向いておったから、二人とも南へ向いていたということかもしれぬ。もちろん機運と言っても、いずれ人が作るのであるから、大義も武尊もともどもにその機運を作り、その機運を助けていたであろうが、二人以前にいくらかその機運を作ったものがあるかもしれぬ。むしろあると言いたい。それは移築の句を見るとわかる。移築は宝暦10年、かっこ、大義より早きこと11年に死んでいるけれど、多少天明朝の面影を持っている句がある。そうしてみると、移築などが極めてわずかに機運を作っておいたのかもしれぬ。しかし、宝暦頃の大義、武尊にも多少の天明朝があったとすれば、移築の手腕もないわけだ。こういう次第であるから、このあたりのことは知りたいことではあるけれど、まずわからぬものとして疑いを存じておくより他に仕方ない。前にも言う通り、大義の句には武尊のような麗しい句は少ないけれど、一句一句皆面白きこと、すなわち句の揃っている点については武尊にも劣るまい。まして狂体、乱行などに比しては二頭も三頭も上にいる。ただ紀頭は大義を学んでほとんど類を増している。 あるいは上に出ているところもあるかもしれぬ。けれども、鬼頭は、句数の少ないだけでも、大義には及ばぬとしなければならぬ。その上、模倣したということにつきても、大義の創造に劣ることはもちろんだ。これほどの大義が、先駆の秀逸を残しながら、全く世間に忘られて、その名を言うてくれるものもないというのは、実に大義に対して気の毒なばかりでなく、我が俳句界の恥辱だと思う。しかしながら、武尊ですら忘られていた器用に向かって愚痴をこぼすのは無益のこととして、ただ将来において神聖の名誉の来ることを望んでおく。ある人は英雄を論じて、英雄はその死後、しばらく暗黒のうちに葬られ、幾十百年の後、再び、格揚たる光明を帯びて世に現れるとき、生前の悪徳をことごとく脱却し、無垢正常のものとして天下の尊敬を受けるという。それとは少し違うけれど、長く地中にうずもれていたものが、すなわち明るみに出たときには、その光がことに強く感じらる。我々が今日大義に対する感じはその通りであるが、もし世人がこれと同じ感じを起こした時があったら、その時がすなわち大義が神聖の名誉を得た時である。大義没後128年、とうとう根岸の草案に世を徹して書く。終わり。ホトトギス第2巻第6号、明治32年3月10日。